今日は私フィンランドではございません。これはコロナウイルスを除去する防御するフィンランドでございます。今日は家族からもう65年近いから抵抗力がないからくれぐれもコロナに感染しないよということで、いただいてまいりました。それでは通告によりまして、大きくは2点。まず、第1点目といたしまして、一騎士総合計画の策定についてお尋ねをいたします。一騎士総合計画というのは、行政のまずヘッドに当たる規範であるというふうに我々は位置づけをいたしております。そうしたことでまず総合計画においては何を実現するのか、目的ですね、将来のまちづくりはどうするのか、これは将来像ですね。そして実現することが大まかな枠組みを設定せねばできない。これは大綱。そして地域の潜在能力を生かした計画にすべきであると考えますが、どういうプロジェクトチームを立ち上げて、第二次総合計画におきましては、国の方に提出期限が非常に短かったために失速の面もあったかもしれませんけれども、第三次に総合計画におきましては十分時間があっております。どういう経緯で策定をされたのかお尋ねをいたします。また、第二点目として、地方創生の一環であります、町、人、仕事総合戦略とリンクして人口減少化並びに SDGs 未来都市とリンクさせた計画とすべきであったと考えますが、どのようにして二次の検証をして、そして三次計画を策定されたのか、すなわち PDCA、プラン、ドゥ、チェック、アクション、このサイクルをいかにして反映されたかお尋ねをいたします。三点目としまして、壱岐市は SDGs 未来都市に選定をされております。持続可能な地方再生をさせるということがまず前提であろうと思います。しかしこれ地方によって何を持続可能な地方再生の起爆薬とするのかというのは千差万別であろうと考えております。そうした中で何に主眼を置いて何をカットして、総合計画を策定されたのか、この3点について簡潔明瞭なる答弁をいただきたい。簡潔明瞭なるです。まず申し上げておきます。一般質問とは議題に関係なく行政全般にわたって議員主導により政策議論ができる、議員活動にとっては意義ある発言の場と理解をいたしておりますので、あくまでも私が答弁を求める、そして指摘をする、そして提案をするというふうに申し上げますので、答弁をするという内容に関して明確に答弁をいただきたい。後のことに関してはルルお述べにならなくて結構でございます。以上、3点に関する答弁を求めます。
お豊島議員の質問に対する議員者の答弁を求めます。はい、本田企画振興部長。
落島議員の壱岐市総合計画策定についての3点のご質問にお答えをいたします。まず1点目の壱岐市総合計画作成のプロセスについてのご質問でございますが、第3次壱岐市総合計画は現行の計画が平成27年度から令和元年度までの5カ年計画であるため、十分な策定期間を確保するため平成30年度から着手し、平成31年1月28日に総合計画審議会に諮問いたしました。審議会の委員構成は、前回の各分野からの委員に新たに子育て団体や福祉団体を加えた委員構成とし、合わせまして公募委員の選任をいたしました。その後審議会を5回、委員の中から選任したワーキンググループによるワーキング会議を2回開催いたしました。審議にあたっては、広く市民皆様のご意見を反映するため、市民、事業所、高校生アンケートを実施し、素案の段階でパブリックコメントを実施いたしました。委員皆様には熱心なご審議をいただき、さまざまな分野からご意見を賜り、非常に素晴らしい計画の答申をいただき策定に至ったところであります。次に2点目の第2次総合計画の検証結果を第3次総合計画策定の過程において PDCA 手法を反映させたのかとのご質問ですが、これまで町人仕事創生会議におきまして総合戦略の効果検証を行っております。また評価の客観性を担保するため、壱岐市行政改革推進委員会におきまして総合計画の施策の成果等について第三者の立場から評価を行っていただいております。これらの検証結果を踏まえ、各部署におきまして第三次総合計画の策定を行ったところでございます。今後も PDA サイクルを着実に実行していくとともに、基本目標や重要評価指標 KPI の数値目標をもとに実施した施策事業の効果を検証してまいります。次に3点目のご質問でございます。総合計画は地方自治体のすべての計画の基本であり、地域づくりの最上位に位置づけられる計画であります。今回の第3次壱岐市総合計画においては、総合戦略を統合し、SDGs 未来都市計画と整合した計画となっております。壱岐市の将来像、将来の目標を明らかにし、SDGs で言われております、持続可能な開発目標を意識した計画を作成したところであります。本計画の基本理念を誰一人取り残さない共同のまちづくりと掲げており、それを実現するためには官民共同が重要であり、各分野横断的に取り組む必要があります。また本計画においては、人口が減少しても持続可能で豊かに暮らせる社会経済モデルを構築することを基本に、その実現を図るため、定住対策や結婚から出産、子育て支援、UI ターン施策、関係人口増加策などの施策を策定しております。今後、本計画の施策の実行と各分野の目標達成に向け、総合的に取り組んでまいりたいと考えております。
はい、落島議員。
非常にお褒めをいたしております。こういうふうにですね、簡潔明瞭に答弁をいただきたいんです。今のはお褒めをいたしております。認識としては私と共有をしております。間違いございません。ところで、まあ基本理念はいいわけですが、この壱岐市総合計画を策定するにあたって、 私は一つ疑問に思うことがあるんですね。平成30年度に第3次壱岐総合計画策定支援業務といたしまして、平成30年度予算で500万円、令和元年度委託業務費用で488万2千円、総合計画策定支援業務費、公益財団法人長崎地域政策研究所合計で988万2千支出をされております。これは何に使ったんですか？まずね、私が心配しておりますのは、今言いますように、いわゆる総合計画諮問委員会を立ち上げた。そして公募をして、委員を選任をし、ワーキンググループを作って協議をし、そしてアンケートを実施して作り上げたと申されましたね。ですからこのね、諮問委員会に諮る叩き台をね、この委託としているんではないか。そして諮問委員会で最終的にまとめた議論の結果を再度長崎地域政策研究所に遂行をして成案として挙げたのではないかということを懸念をしておるわけでございます。こういうことを仮にしておった場合、まずその有無に関してお尋ねします。何をこの委託業務として挙げたのか。その件だけ。何を平成30年と令和元年に支出した委託業務の内容についてお尋ねをいたします。これに関しては簡潔に。
はい、本田企画振興部長。
委託業務の内容につきましては、アンケート調査、それから叩き台等につきましても、委託をしております。
お茶島議員。
部長。アンケート調査の集計ですか？アンケート調査の内容の草案ですか？もう一度。
企画振興部長。
アンケート調査につきましては、アンケート調査の素案の内容と分析、それから統計までお願いをしております。
小手島議員。
企画振興部長、1000万近い金がいるんですか？アンケート調査のその、ね、要する金で。なぜそういった第3次総合計画を策定する平成30年度にアンケート調査するならば、ね、令和元年度にアンケート調査するのが筋ではないですか。主として総合計画をまとめ、立ち上げたのはね、令和元年度でしょ。いわゆるその、諮問委員会を立ち上げて協議したのは、違いますか？
いいですか？はい、計画振興部長。
総合計画審議会は先ほどお答えをいたしましたが、平成30年度の、31年1月28日に総合計画審議会に諮問をしております。
吉島議員。
はい。あのですね、地方創生が始まってから、国は、この、いわゆる、総合計画のね、コンテストみたいに、国の考え方に沿う計画を 割と求めとるような気配があります。ですから、全国の77の約 77% の団体がね、草案作りにコンサルタントにかけておる。という、これは実態があります。これは調査結果でありますから。ですから私はね、この総合計画を仮にそういうことがあるとするならば、直接的に取り組むのは、市の職員、市民一体となって初めて、この総合計画の果実が得られるわけであります。それを仮に申しますよ。コンサルタントにかけてやるならば、立派な、それこそは文面の書類ができるでありましょう。しかし、それは客観的に取り組む人間が草案したものであるから、身になることはないというふうに考えております。これは私から警鐘を発しておきます。こういうことはあってはならないよという提案であります。あってないとするならば、絶対にそんなことをかけてないと。要するにアンケートだけであると断言できるならば、答弁をいただきたい。してないと。全くしてないということであれば、答弁をいただきたい。これは答弁を求めてます。
はい、企画振興部長。
先ほども申し上げましたが、委託業者に若干の叩き台は上げてもらっております。その後、各部署におきまして、分野月の目標とか、施策等につきましては、各部署で協議を重ね、この文章になっております。また、計画につきましては、計画ありきではございません。この計画をいかに実行させるかが必要でございます。その計画を来年度から実行させるために、各市民共同でこの目標達成のために努力したいと考えております。
はい、内島議員。
はい、コンサルにかけた、かけて総合計画は作ってないということを断言されましたね。よし、わかりました。それなら信頼をしましょう。一応信頼をしましょう。仮に、そういうことがあるとするならばですね、私はあってほしくないなと思ってますが、何の役にも立ちませんからね。何の役にも立ちません。ね。地方自治体は少しでも財政的に厳しい状態ですから、国の施策に乗るように、すぐ予算に飛びつきたがります。しかし、それが本当にその地域に寄与するものであれば、私はね、飛びついていいと思うんです。やはり、何がともあれ、地域の潜在力を生かして、ね、その地域でなければというオンリーワンの施策、目的を持ってやるべきである、思うんですね。目的というのは最終目的。目的ですね。最終のものです。市民の幸せと息の限りない発展が最終目的であろうと思います。目標というのは、方向性であって、ベクトルですね。これは手段であります。そこら辺をですね、履き違えないように、今後ともですね、総合計画の戦略を練っていただきたい。非常にね、コンサルタントの委託業務が多いのが目につきました。政策企画振興部、企画振興部の事業のコンサルタントにかけたものを私もここに、 持っております。かなりの委託が合ってるなというふうに思います。後ほど申しますが、壱岐ケーブルテレビふるさと奏者のね、納税プロモーション事業業務、これも委託であります。壱岐市障害活躍まつぐり推進協議会運営業務、これも委託であります。これはプロモーションですから、宣伝とかそうしたものでありましょうから、これは、福岡地域戦略推進協議会と、ですから福岡市との福岡市からこれは壱岐市に I ターン U ターンを推進するためのいわゆる事業であろうというふうに私は認識をしておりますが、なるべく自前でそれぞれの職員が主体性となってやれば、私は実り大きいものになると思うんですね。それだけの職員さんはですね、博識と見識を持った市職員がいっぱいいるわけです。そこでやはり試行錯誤して汗をかいてやって初めて果実になるというふうに私は思っております。そうした面に関してね、要するに市役所だけポンポンポンと走るんじゃなくて、市長、簡単に申しましてね、機関車だけがね、シャンシャン走って、シャンシャン走ってですよ。後の客車が切り離されてしまう。いわゆる連結器が崩れていったら何にもならない。機関車と市民が一体に連結して初めて地方の発展が望めるというふうに思うわけであります。壱岐市にとって SDGs とは何か。持続可能な開発目標とは何か、それぞれに違うと思います。それは地域の潜在性を生かした取り組みをいかにしていくか。そして今現在、私が考えておりますのは、ベースとなって壱岐はなんでここまで発展し、牽引してきたのかと言いますと、やはり一次産業が核として、そして昨日久保田議員からもありましたが、新鮮な海の幸、そして安全安心な食、それを通じて観光産業がクラスター的に広がり、そして地域の商業も皆さん方も潤うと、そうした社会の構図というのは、私はいつの世になっても壱岐の独特の文化であり生活パターンであるというふうに考えております。こうした基本理念というのを一丁目一番地として位置づけることが、私は何より必要ではないかと考えるわけでありますが、この私の考え方に対し、包括的に市長が次の4選出馬をしておられますので、簡潔にですね、そうじゃないんだよと言われるのはそうでしょうけど、簡潔に何かありましたら答弁を願いたい。
平川市長。
音島議員がご指摘をまず受けました。機関車と以下の客車が離れているんじゃないかということでございました。決してそういうことはございませんで、 機関車と後の列車はですね、しっかりと連結をして、行っておるということをまず申し上げておきたいと思います。それから壱岐市が現在こうして、発展してきたのはまさにおっしゃるように農業漁業を中心に第一次産業これが牽引してきた。そこに非常に今危機的な状況にあるということも認識をいたしております。そしてまた SDGs 2030年のあるべき姿そして誰一人取り残さない開発目標だということをですねしっかりと勉強しそして職員すべてがですねそれを勉強することも当然理解することも当然でございますけれども、市民の皆様にそれは何なのかということをですね丁寧に説明をしていかなければいけないと思っております。そのしかしその SDGs の基本となるそれはですねやはり私は地域の住民皆様であると思っておりますしまちづくり協議会そのものであると思っています。まちづくり協議会がしっかりと機能を果たすそして誰一人取り残さないそして同じ目標に向かっていくそういった社会を築きたいと思っている次第であります。
豊島議員。
はい、ありがとうございました。私もね、機関車と客車その連結することが何より、大切であろうと思います。出向部だけシャンシャンシャンシャン走ってですね、市民は取り残されるとそんなことをあってはならないと、それが一番行政に課せられた課題であり共同精神の原点であると考えております。まあ今からお互い政策を論争され次の時代を担うリーダーが決まることでありましょうから、やはり私たちはですね信なくば立たずと申しますが、やはり信頼関係こそ全てであるということをご提案申し上げ次の質問に移りたい、そのように考えております。続きまして何を通告しておりましたかちょっと見ますか。3期12年の白川市への検証についてということで、通告をいたしております。白川市はこの12年間1期目の時に焼却場、死ぬ処理場整備、光ケーブル整備など、そしてまた2期目においては壱岐市立病院を市民病院を長崎県病院企業団に移行、全国離島振興協議会会長就任、有人国境離島法施行に貢献する、そして3期目は心医療福祉専門学校誘致、芦部小学校芦部中学校新築、三島の放射線防御施設建設、壱岐市総裁場建設、そして SDGs 未来都市選定を受ける、日本初の気象非常事態宣言議決を得るというような事業に取り組まれました。ハード事業およびソフト事業にも取り組んでおられます。私は白川市長市政の2期目の最後の議会において次のように一般質問を述べております。2期目に数々の政策の種をまき、芽が出て立派に咲いたものもあれば、また時間を要することもありましょうと、それらの政策の種を見届け、さらに新しい芽を植えるべき、苗を植えるべき新しい挑戦に堂々と挑んでいただきたいと熱い エールを送っております、ね、これは2期目の最後の議会で私は述べております。後で議事録を見ていただけば嘘は言っておりません。ところが参戦を果たされたときにね、事業をこれだけの事業をされた反面、あってはならないような私が思いでもございます。選挙で対立候補を応援した建設業者に対し、信頼関係を損ねた等々の理由で指名を回避されるという、種は種でも暴挙と言わざるを得ない火種をまき散らかされたこともあったというふうに記憶をいたしております。私はまさにこのことに関しては個人的に権限を逸脱した権力の行使であると言わざるを得ないというふうに考えたものであります。ジョン・アクトンの格言にこのような言葉がございます。絶対的な権力は絶対に腐敗する。自らの都合のいいように権力を行使できるようになると考える者は、自らの思いに任せ、自らの欲求のために権限を行使する。私はね、権限と権力の発違いは大変なことになるなと。本来、組織という行政機関というのには、権限があっても権力は存在しないというふうに考えております。責任を果たすために権限を必要とし、は与えられております。権力は与えられていないというふうに思うのであります。こうしたことをつぶさに我々も反省をしつつ、万は損を招き、剣は益を打つと申します。慢心な心はいいことはありませんよと。謙虚であればいいことがありますよと。いう言葉もございます。そうしたことを我々の肝に銘じながら今後やるべきではないかと。いいこと、市長の貢献されたこともありますが、逆にそうした非常に市政を混乱させることもあったというふうに考えております。二点目として、合併特例債の充当について、いわゆるその合併特例債の人は、箱物とかそうしたものに割と充当が主であるということは私も分かっております。壱岐市は今日まで、ハード事業で、これは、平成31年の3月議会でも申し上げましたが、159億4000万円、ソフト事業で22億4730万円、発行いたして、すいません、合併特例債の発行限度額が今申し上げた金額であります。平成30年度末発行総額が155億7440万円。という内容であります。そうしたときにですね、これだけの金を投じた割に、産業基盤のなかなか整備ができなかったということは、私は紛れもない事実であったろうと思うわけです。財政基盤が弱いので、どうしても合併特例債に頼るがちであったというのはですね、歪めない事実であると思うわけです。私は将来への投資をするならば、常々申し上げました。返地債、過疎債においてやるべきではないか、というふうに申し上げましたが、そこら辺はやはり市長との見解の相違があったのかな、と という思いもございます。これだけのいわゆる投資をした割にはですね、市民所得が非常に上がっておりません。これは総務省のデータでありますが、まず所得という意味を皆さん方に、市民の皆さん方にも分かりやすく説明をいたします。収入から必要経費を引いたものが所得であります。市長は2008年に就任されております。2008年のデータはちょっと持ち合わせておりません。私も2010年の壱岐市の所得は251万9475円であります。1750自治体のうちの1202番目であります。そして2018年の壱岐市の所得は249万3656円であります。これは全国1741団体のうちの1431番目であります。この間には、いわゆるその、実質所得、物価上昇を勘案しない、これを実質所得と言いますが、約物価指数が 1.2% ぐらい上昇しております。2008年と、2008年と、2018年を比較した場合に、それにしても、やはり、総所得は逆に減っておるわけであります。ここら辺で、私がシフトをすべきというのは、産業基盤、将来に対する投資をすべきではないかと。ダイナミックにすべきではないか。これだけ、所得は落ちておるわけです。言うならば、緑内障になった人間に、二階から目薬を差すようなことをしても効き目ありませんよと。ほら、ちょっと例えが悪いかもしれませんがね。私は、そのように考えるのであります。まあ、今後ですね、どのようにシフトされるのか。いや、そうじゃないんだよと。言われるこの2点目に関してね、どのようにお考えなのか、お尋ねをいたします。次に、通告をいたしております。3点目の件に関してお尋ねをいたします。これはケーブルテレビの移行に関する問題でございます。このケーブルテレビの移行に関しましては、いろいろ紆余曲折がございました。私はこの問題には毅然として約移行に関して1億5000万円の税金を投入せざるを得ない、それは機器の買い上げもございました。そして約弁護士費用が弁護士費用がですね、着手金で500、ちょっと待ってくださいね。着手金が500万強でしたね。そして成功報酬合わせて1100万になっております。そうですよね。うん。そしてこの、成功報酬に関しては、令和元年12月の議会で債務負担行為を行っております。私たちの認識不足で申し訳ないんですが、弁護士費用と出ておれば分かったんですが、難しい電気事業、推進事業とかありますので、これは議員として私のお知恵であります。ここでピシャッとですね、釘を打っとけばよかったんですが、今となっては後の祭り、議決をしておりますので、いかんともしがたい。まあ、歯がゆい限りであります。しかし、市長、もったいないんですね。ね。 こういうふうにして管理者が変わるたびに、これだけの拒否をね、血税から出さなければならない。まして、崩してはおりませんけども、合併振興基金をその当時は当てるというふうな説明でありました。財政課長は崩していませんよと言いましたけども、当てると財源として当てるということには間違いないわけです。確かに合併振興基金というのはソフト面で、積んでおります。前年度末までに召喚した金額は今壱岐市の合併振興基金条例によりましても、そして今の制度によりましても取り崩しは可能であるということは私も十分承知しております。あってはならないなと思います。市長にね、やはり私ばっかり言ったら答弁の機会を与えんで指摘ばっかりしたのと言われたらありませんので、5分ありま、あと8分残っておりますから、5分ぐらいでまとめていただけませんかね。よろしく答弁をお願いいたします。
白川市
長、7番音島議員のご質問をお答えします。まず3期12年間の白川市の研修についてということで、1項目目でございます。権限と権力の思考の見解だということでございます。権力というのは相手がどう思うと思う言わさず服従させるというのが権力でございます。音島議員の一般質問でいつも語彙力が豊富でございまして勉強させられます。そういった中で私は権力というのは行使はありえないんだと思っております。権限というのは限られた、はい、この権限、限られた範囲であなたはそれをしていいですよということが権限でございます。ですから私は権限を行使をいたしまして、先ほど豊島議員のご指摘の行為がですね、権力の行使だと、そうではなくて私は、条例に基づく権限の中での行使だったということで、それが果たしてそれを逸脱しているかどうかということについて今司法の場で検証されておることでございまして、それはそれを待つということにしたいと思っております。またその3期目の私の実績につきましてはお褒めの言葉をいただきましてお礼を申し上げます。2点目につきまして申し上げますが、2点目はいわゆる合併特例債を充当して箱の整備に奔走していると核となる産業整備が置き去りになっているのではないかというご指摘でございます。ご承知のとおり合併特例債につきましては合併市町村が新市町村計画に基づいて実施するまちづくりのための公共施設の整備、統合に要する経費の充当財源でございます。今まで一国博物館あるいはクリーンセンター、オデイ再生センター、情報ネットワーク施設いわゆる光ファイバーでございますけれども、あるいは耐震化等々、ご指摘のように159億4000万円の発行限度額いっぱいとなる見込みでございます。そういった中で、先ほど、合併、振興基金も使うんじゃないかということでございます。この合併振興基金につきましては、ご存知のようにその利益を果実を使うというのが当初の目的でございました。しかし今は制度が開始になってその振興基金そのものも取り崩していいよというふうになっております。うちで今22億円がその限度でございますけれども、それにつきましてはですね、やはり、おっしゃるようにちゃんと内容を精査してですね、当てる事業を精査して運用していきたい、当てていきたいと思っている次第であります。3点目の光ケーブルテレビの指定管理者の選定及び一連の移行手続きについてでございますけれども、これにつきましてはですね、本当に勉強させられました。契約書通りいけばですね、もう何を言うんですかと、言える。私はそういう完璧なですね、契約があったと思っているんですけど、しかし、法律というのは難しいございます。いや、そうじゃないんだという、訴えられればですね、やっぱ争いをしなければいけない。そうすると、 いつまでたってもですね、階級がつかずに、市民の皆様に迷惑をかける、そういったことでですね、苦渋の判断で、この今回ご合意をしたわけでございます。その間の事情については議会にも十分ご説明をしたと思っておる次第でございます。しかしこの今後の今までの壱岐市ケーブルテレビ、いわゆる関西ブロードバンドとの協議の中で疑義が生じた、これは事実でございまして、今後次期の指定管理者の公募等々に疑義が生じないように今回の一連の手続きを検証して、十分反省して、今後そういうことがないように進めてまいります。
豊島議員。
市長も時間いっぱい使ってるる発言をされるかと思いましたけど、なかなかピシャッと時間を守れましたね。ありがとうございました。実はですね、ケーブルテレビでもう一回言います。これは本田振興企画振興部長もよく聞いとってください、ね、いわゆるその弁護士費用で着手金が533万5千支払われ、そして報奨金として支払われたのが566万5千円。これはすみません、予定です、まだ。ね、執行してないから。合わせて1100万。しかし、再構築に伴う更新機器と設計管理業務費、いわゆる市長が6億6000万の補正予算を出された。相手と交渉するために、こっちはね、あなたが従うなら全部やり替えますよ、というための費用ですね。これに946万業務委託をしとるわけですね。ですから、1億7125万円、この事業でかかっているわけです。これはもうね、終わったことだから、どうこうじゃなくて、真摯にですね、やはり、行政のうちでもあったよと言うならばいいけど、振興部長はこう私に言った、行政責任はなしと、この前の議会の時言われました。多額の税金をね投入した事態にね行政責任がないと、そんな風じゃ誰が責任取るんですか。コンサルタント業務に投げて、コンサルタントには何も企画だけ与えたら責任取る必要ないじゃないですか。それはですね、僕は身勝手と思います。このことだけは指摘をしておきたい。そして、今回、壱岐市が取り組んでおります、サスティファイル。いわゆるこれはですね、難しい言葉です。皆さんにも、市民の皆さんにも説明をしたい。ソシエティというのは社会という意味です。社会。第一の社会は、いわゆる狩猟社会、農業社会へという農耕革命の時代であったと。それが第二は、18世紀末から産業革命、いわゆる蒸気機関車が走ったりなんかする、そうした産業革命の時代であったと。次に、今度は、第三、第四というのは、情報 IT 社会ですよという。今回は超スマート社会、ソシエティ5と言いますが、こうした社会です。今ですね、僕たちでも、土屋議員も言っておりましたが、ついていけません。ね。いわゆる、そういう社会を国は作ろうとしてるけども、私たちのような過疎地域におる。ね。私ももう間もなく65人になります。ね。パソコンとか、タブレットに一生懸命ついていける人間が、どけこれをついていくんですか。どこにシフトを置くんですか。ね、もっと優しい、そういうお年寄りにも、私たちのような、ね、わからない、無知な人間にも、わかりやすい、今後行政を 推進していただきたい。そして島に住む幸せとは何かをもう一度原点に立ち返って考えていきたい。そのことを強く要望しますし、私自身マイノリティ派の少数議員でありますが、苦しくても義を失わないという信念を持ち続け、今後とも議会活動を続けていきたい。このことを宣言いたし、一般質問を終わります。ご清聴誠にありがとうございました。